伊藤和明の防サイエンス。この番組は自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。坪郷佳恵子です。今からちょうど90年前にあたる1930年昭和5年11月26日、北伊豆地方を大地震が襲い大災害となりました。この地震は伊豆半島北部を南北に走る丹那断層の活動により発生したもので、北伊豆地震と呼ばれています。この丹那断層と今東海道新幹線の走る新丹那トンネルとは、掘削にあたって秘められたエピソードがあったのです。今回は丹那断層と丹那トンネルについて伺います。伊藤さん、
はい、
まずこの北伊豆地震による被害について教えてください、
は
い、
この地震による被害はですね、伊豆半島の北部から箱根にかけて大変大きかったんですね、はい、で全壊家屋が2165戸、そして272人の死者を数えました。それから周りの山地ではですね、山崩れが多発をする。それから寸津線という、今三島から修善寺の方に向かって伸びる、はい、寸津線の線路がですね、湾曲をしてしまうというような被害を生じたんですね。でこの地震を引き起こしたのが、伊豆半島の北部を南北に走っている丹那断層系の活動で、この丹那断層とそれに関連する複数の断層が動いて、地表にはこの地盤の食い違い、つまりこういうのを地震断層っていうんですけれどね、はい、その地震断層を出現させたんです。
この断層かなり大きく動いたんですね。
そうなんですね。断層の活動した長さ、総延長はね、およそ35キロに及んだ。で南北に伸びる丹那断層を挟んで、相対的に東側が北へ、西側が南へ動く、こういうのを左ずれ、あるいは左横ずれというんですけれどね、そういう断層活動で、水平にどのぐらい動いたかっていうと、丹那盆地でだいたい最大およそ3メートル50センチに達しました。でこの丹那断層の動いた痕跡っていうのは、今もね2箇所で保存されていて、見学することができるんですよ。
はい、その丹那断層と東海道線の丹那トンネル、どんな関係があるんですか？
当時のね、東海道線っていうのは今のね御殿場線の線路を通ってたんです、はい、すごい遠回りですよ。
そうですね、
ね、そういうことで、これだったらもう熱海と三島の間の山地の下に長いトンネルを掘ってね、そしてショートカットしようと、
はい、
これが丹那トンネルなんだけれどもね。でところがね、この南北に伸びている丹那断層っていうのは、ちょうどその丹那トンネルを掘っていた東西方向にこう掘削してたわけですけどね、その丹那トンネルのど真ん中をね、トンネルとちょうど直行するような形になっていたわけですよ、はい、ですからね、そのために、ね、トンネルの掘削工事っていうのは、まさに断層破砕帯、断層っていうのがたびたび動きますからね、うん、はい、周りの岩石がガサガサになるんですね、はい、そういうのを断層破砕帯って呼ぶんですが、そこをこう横切ることになって、まあしばしば岩盤が崩落したり、大量の出水があったりして、まあ、犠牲者がたくさん出るということで、はい、本当に難航を極めていたんですよね、はい、
その最中に丹那断層が活動して大地震が起きたわけですね、
うん、そうなんです。でまさにね、この断層が掘削中の丹那トンネルを横切ったために、2メートル70センチ横ずれ、左横ずれを生じてしまったんですね、はい、ですからもしもね、設計通りにトンネルの両側から掘り進んでいったら、その分だけ横に食い違ってしまうということになるんで、仕方なくそのトンネルの中でずれた部分を、線路をね S 字状につないで東海道線を開通させたんだというエピソードがあるんですよね、
はい、その後今度は新幹線の丹那トンネルを従来のトンネルに並行して通そうということになったわけですね、
うん、そうなんです。で、まあ、時代は下りましてね、戦後の1950年代の後半に東海道新幹線の建設というものは計画されたときに、はい、この新しい新幹線の丹那トンネルは あの1930年に大地震を起こした丹那断層を横切ることになるから高速鉄道を通しても大丈夫なのかという疑問が当時の国鉄の内部から持ち上がりました。で、この時国鉄からの相談を受けたのが、まあ、私たちの恩師でもあったね、火山学者の久野久志東大教授だったんですよね、はい、で、そこでね、この久野先生は実は次に丹那断層が活動するのはおそらく数百年先のことだろうと答えたので計画が実行に移されたということなんですね、
はい、久野先生はなぜ当分大丈夫だろうとお答えになったんですか、うん、
はい、その、ね、根拠を要約しますとね、こういうことなんです。この南北に走っている丹那断層を挟んで東西両側の地形がおよそ1000メートル左横ずれに食い違っているんです、はい、例えばね、もともと東から西へまっすぐ流れていた一続きの川が今は断層に沿って南へ1000メートルほどずれて西へと流れているということで、というこの1000メートルのずれっていうのは大昔からの断層活動の累積によって生じたものなんですよね、
はい、ではその断層活動いつ頃から続いてきたんでしょうか。
これね、地質を調査をすることによってね、湯河原火山という火山があるんです、昔の火山ね、はい、この湯河原火山から噴出されたおよそ50万年前の溶岩流が丹那断層を挟んでやはり1000メートル横に食い違っているということが分かってるんですよね、はい、ということは丹那断層が少なくとも50万年前から活動をしていたということになる。で、仮にですよ、1回の活動で平均2メートルこの断層が動く、変異すると仮定しますと1000メートルのずれを生じるためには1000割る2ですから500回の活動、はい、つまり500回の地震を起こせばいいということになる。ということは50万年に500回活動してきたこの断層がね、とすれば平均すれば1000年に1回ぐらいの地震を起こしてきたということになるんですね。ですから丹那断層の活動によって起きる地震のおよそのいわゆる再来周期というんですけれども、これがおよそ1000年ということになりましたんで、で最近はそれこそ北伊豆地震を起こした1930年に動いたばっかりだから、まあ当分は安泰だろうということになって、まあ東海道新幹線の新しい丹那トンネルが無事開通するという運びになったというエピソードなんです、
はい、およそ1000年間隔ということは一つ前にこの断層が動いたその地震というのは分かってるんですか、うん、
この丹那断層についてはね、近年このトレンチ法という方法によって発掘調査が行われたんですね。で、この調査はこの活断層の走っている部分の地表を掘り下げましてね、地層の断面から過去の断層活動の痕跡を探し出して、はい、活断層の活動度を推測しようというものなんです、はい、で調査をした結果1930年の一つ前の地震を示す地層の乱れは838年にですね、神津島天井山という火山があるんです。それが大噴火にしたり、その時に飛んできた白い色のね、火山灰層のすぐ上にあることが分かったと、はい、いうことなんですね。
ということは838年のすぐ後に丹那断層が動いて地震を起こしたということを意味していると、
うん、そういうことなんですね。で、それもう一方ね、この古文書を調べてみますと食日本儀という古文書があるんですが、その上和8年、西暦で言うと841年の後にですね、伊豆の国で大地震があって離落全からずと書いてある。要するに集落はみんな潰れちゃったってことですね。で、多くの人が死傷したと書かれているんで、で、この記事を発掘調査の結果とこう照合してみますとね、食日本儀に記された841年の地震こそ丹那断層の活動によるものであって、それから1100年近くを経て1930年の北伊豆地震が発生したということになるわけですね、うん、ですから、まあ、かつての久野先生の推論がこういった発掘調査によって、まあ、実証されたんだと言ってもいいと思います、
はい、伊藤和明さんに伺いました。